皆様、こんばんは。来手術は、敬老感謝の、記念の礼拝をお捧げする予定ですけれども、その度に、読む箇所がこの46章に、記されています。あなたが白髪になっても私は背負うという言葉です。この箇所が中心ではないですけども、神様の偉大さの中に、偶像は人が背負うか、また車で運ぶなどしなければいけないんですけども、主は私たちを作られたこと、また働きかけてくださり、語りかけてくださるだけでなく、偶像を背負うようなことと反対で、主が私たちを背負ってくださる。そこにも神様の偉大さが記されています。今日はこの46章全体から神様の何者にも比べられない偉大さを確かめてまいりましょう。短い章ですので口読前説したいと思います。13節はご一緒にお読みいたしましょう。旧約聖書1245ページ、イザヤ書第46章。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。ヤコブの家を私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ。体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。これはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれない。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語ってそれを来たらせ、計画を立ててそれを実行する。ご一緒に、はい。私は私の義を近づける。それは遠くはない。私の救いが遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄えを与える。天の父様、 神様と私たちとの関わりを改めて思い起こさせてください。そして私たちが虚しいものに頼るのではなく、生ける唯一の神である主に頼り、また信頼し、従い、崇めるものと守ってください。今日の箇所にどうか私たちの理解が及ぶように、お聖霊の導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ここは明確に彼らがイスラエルの民、そして諸国が拝んでいる神々と創造者である主との違いを明確に述べています。誠の神と民との関わりは、偶像を作りまた担う民、その関わりと全く違うことをこの章は明らかにしています。当時のイスラエルはしかしながらだんだんと礼拝が形式化し、礼拝の場所にはいても心から主を賛美し祈り、また御言葉を聞くのではなく、他のことを考えながらその場所にいて、そして心の中では口では賛美をしながら、主は助けてくれない、主は願いを聞いてくれない、そして偶像を拝む民の方が幸せではないか、こう言って形では主を拝みながら、心の中また密かな場所では偶像を持ち込んで拝んでいる状況でした。そのようなことがイスラエルにたびたび起こってきました。そんな状況の中で神様が偶像を虚しいものであることを明らかにすると告げ、また人の作った偶像がいかに虚しいかを主は切々と伝えています。そのことを4節まで、そして、5節から11節、そして最後の、主の、呼びかけ12節13節に分けて、見てまいります。冒頭に、ベルはひざまずき、ネボはかがむ、そう宣言されています。テキストに、書かせていただきましたけども、この2つはバビロニアで拝まれていた偶像の神々です。ベル、正式名はマルドゥク、バビロンの拝む神、いくつも神々がいたんですけども、一番、主な神の名を、短くはベル、正式にはマルドゥクと呼んでいました。その意味は主人、バールという名前も主人を表すもので、聖書の言う主はモーセに告げられたようにあってあるものという意味ですけども、それが言い換えられて、私の主人、アドナイと、呼ばれていまして、それと、意味は、同じなんですけども、相手が違います。 主人と呼びながら、偶像は人が考え出し、人が作ったものでした。イスラエルの神、主とは違います。そしてこの、ベルの、息子が、ネボと呼ばれていて、ナブーとも言われます。歴史を調べると、バビロンの都の南約20キロのところに神殿がありました。主は告げています。一節の二行目から、彼らの像は獣と家畜に乗せられる、つまり車に乗せられ獣が引くのです。それは、動物たちにとっては重荷でした。バビロンの、民は、共にこの、ネボやベルやネボにひざまずきます。しかし、キロスの予言があるように、やがてバビロニアは滅ぼされます。戦争が起こった時に、勝利した国は、見せしめ、また支配の確立のため、威信を示すために、負けた国の偶像を持っていきます。彼らの拝む神は役に立たなかった、無力であったということを、示すためです。民が敗北し、そして捕虜として連れ去られるように、彼らの拝む神々も捕虜となって連れて行かれてしまうのです。自分自身も囚われの身となっていくという予言が実際に約150年後現実となります。主があらかじめ告げたように、どんなに栄えていたとしても、それは無力なものでした。このイザヤの予言が語られた時には、このバビロニア帝国はまだ新興国、かつてアシリアに滅ぼされましたけども、また国として立っていこうとして、それほど力は、なかったんですけども、やがて強大な帝国となって、このメソポタミア地域から、パレスチナ、そしてエジプトまでも、征服するようになっていきます。しかし、主があらかじめ告げたように、キロスが率いるペルシャ王、の率いる、ペルシャの国ですね、によって滅ぼされるのです。そのような虚しい偶像に、心を惹かれるなと、イスラエルに主は語りかけます。3節4節もう一度お読みいたします。ヤコブの家を私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。 あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。私たちの、その命が体内に生まれた時から神様の守りの中にありました。神様は私たちの、両親を、顧み、また、支え、そして子供が無事生まれるように導きます。そして、日々の歩みを主は支え、やがて晩年を迎えて髪の毛が白くなり、また体が、心が不自由になった時に、主があらゆる点で支えて生涯を全うできるように導きます。昔福祉国家がゆりかごから、墓場までというキャッチフレーズで、福祉をなしましたけども、主は、それよりも長く、私たちが影も形もない時から私たちが、誕生するように選び、計画し、良い行いを準備し、そして生涯を全うして、その先まで神様は担ってくださるのです。この言葉は、年配になってからではなく、生まれる前からの神様の、私たちとの関係を証ししています。私たちの生涯は主に睨まれているのです。だから大丈夫なのです。そして四節の最後には、運ぶ、背負って救い出すとあります。何から救い出すかは記されていませんけれども、確かに神様は永遠の救いを与え、そして私たちの晩年の死とその先まで担って御国にまで入れてくださいます。人が作り背負わなくてはいけない、人が守らなければ守ってもらえない、語りかけても、答えられない、そのようなものが偶像です。偶像は人を超えることは決してありません。まあ、ただ悪の霊がその背後に働いて偉大なように見せかけることもあります。しかし主にかなうわけはありません。しかし主はすべてを、作り、そしてすべてを保ち、また導くお方です。五節から十一節まで、偶像とご自身との違いをさらに明らかにします。主を何者にもなぞらえることはできません。まあ、もちろん神様ご自身が例え話を使って神様の愛と御業を伝えはしますけれども、あくまで例えでありまして、神様と比べられるものはないのです。 6節以降、偶像がどのようにできていくかということが説明されています。材料となる金や銀を提供して職人に渡して作ります。それは人が作ったものです。それなのに神であると礼拝し拝み、そして人が神を運びます。立派な神殿を人が作ってそこに据えます。しかし金属で作ったものは自分で動くことはできません。語りかけても答えることはできません。誰かが代わって答えることがあったとしても救う力はもちろんありません。イスラエルの歴史においてそのことが明らかになりました。エジプトのさまざまな偶像は主の前に無力でした。神と誇るファラオも主の前にはなすすべがありませんでした。約束の地に向かう前に金の格子を偶像としてこれは主だと言ってですねアロンに作らせたことがありましたけれども、それは何でもありませんでした。約束の地に入っても主が勝利させ強大なカナン人はなすすべがありませんでした。やがてイスラエルは堕落して偶像を拝むようになりました。サムエルの時代にペリシテとの戦争が起こりました。なんと、不信仰のゆえに神の箱を出しにしてそれで勝利を得ようとまるで偶像の神のような扱いを主にまた主の箱に対して成したとき主はイスラエルを味方しませんでした。その行いまた心がけが悪かったからです。こうして神の箱は奪われました。もちろん神様が介入すればペリシテ軍に歯向かうペリシテを破ってしまえるんですけど、イスラエルへの戒めのために主はあえてご自身の箱をペリシテの手に渡しました。ペリシテ人はどうしたでしょうか。これを偶像ダゴンの神殿に安置しました。何が起こったでしょうか。ダゴンの像が倒されました。またなんと輪切りにされました。困惑した民は、ダゴンの神殿のある町から、他の町に、移してほしいと訴えました。受け取った、町は疫病の、ために激しく苦しみました。どこにやっても神の災いは逃れることができないのでもう返すしかないと言って、それでも、この、災いは主が成したのではないというふうに一抹の希望を持って素直には帰らないようにしましたね。 災いを償うために、捧げ物を、置き、乗せ、そして神の箱を乗せて、車を用意します。そして子牛を産んだばかりの、母牛たちに、引かせました。普通は、土砂が引いていくんですけども、放置しました。しかも、母牛にとって大切な子牛は、小屋に閉じ込めたまま放置しました。普通ならば母牛たちは、産んだ子牛のもとに行って動こうとしないでしょう。しかし母牛たちは、子牛の方ではなくイスラエルの方にまっすぐ進んでいきました。主は生きて働いておられたのです。旧説以降、これらの歴史を思い起こすように主は、民に告げます。私が神である他にはいない、私のような神はいない、このように力ある働きをしたことは、もちろん主が偉大なお方である証拠ですけども、それ以上に人が、どんなに努力しても成し遂げない、将来のことをあらかじめ告げてその通りに実現する、それは、明確に予言され、明確に成就した、さまざまの、出来事として、確かめられています。以前もお話ししましたけども、このように、自分の意思で、そしてコントロールできない自然の中でですね、人間は、危険性はある程度あって備えることはできたとしても、こうなるということは、当たりません。危険があるまではいいんですけども、明確に、このことが起こる、しかも人間に関わっていること、社会に関わっていることで、国々に関わることで、こうなるといったことは、人には予測できませんし、もちろん変えることもできません。しかし、エジプトへの気流、出エジプト、約束の地が与えられること、そしてイスラエルの歴史のさまざま、捕囚になった先、そして国の、栄えとまた、滅びまで、主は、数百年にわたってその予言を成就し続けてこられました。それは主がすべてのことを支配しておられる証明でした。11節、私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語ってそれを来たらせ、計画を立ててそれを実行すると。小さな地域ではなく世界中を主は支配して導いておられたんです。これらを改めて思い起こさせた上で告げます。幸いな約束をです。12節13節をもう一度読み出します。私に聞け、かたくなな者たちよ、 正義から遠く離れている者たちよ、私は私の義を近づける、それは遠くはない、私の救いが遅れることはない、私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄を与える。やがてイスラエルは罪が極まって捕囚になりました。しかし主は約束の通り、捕囚の地から連れ戻され、礼拝を捧げられるように、神殿を再建するように導かれました。しかしこれは最終的な救いではありませんでした。さらに400年経った後、主は約束の通り、アブラハムの子孫、ダビデの子孫から救い主を起こし、すべての民の救いのために十字架と復活の御業を成し遂げられました。確かにエルサレム、当時のエルサレムはユダヤ人たちは全く神の御心から外れていました。そんな中で主はただ一人で救いの技を成し遂げられました。そして救いの栄光をこのエルサレムから全世界に広げていかれたんです。私たちは当たり前のようにこれらの歴史を見ますけども、このようなことが他に起こっていません。そしてこの神以外にそれを成し遂げたお方はいません。真似をしようと思ったら到底できないのです。私たちは当たり前のようにこれらを学んでいますけれども、ここに主の偉大さ、この方しか真の神はいないことを私たちは覚えて、この方が私たちの生まれる前から生涯の先まで担い導いておられることを覚えましょう。知識だけでなく、主と交わり、主と共に歩み、この聖書の教える通り、約束する通り、自分自身を主は担い、そして救ってくださることを一つ一つ人生に刻み、また覚えて神様を崇めるものとなり、していただいて証ししていきましょう。そのために私たちは救いに選ばれ救われたのですから、お祈りいたします。天の父様、あなたは因縁から私たちに、このお方、あなたこそが誠の神救いであることを証明してこられました。どうか私たちがしっかりとそれを受け継ぎ、生きた信仰を持ってこれからも立っていき、証ししていけますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。